今日は、出エジプト記の40章を読んでくださった34節から38節のところを皆様に見たいと思います。この2ヶ月間、朝の祈り会でこのエジプト記を見たんですけども、今週火曜日で終わりました。それでこのところを最後に見たんですけれども、皆さんと共にその恵みを分かちたいと思って、この箇所を選びました。皆さん、新しく建物を建築すると一番最後の過程があります。それは何だと思いますか？それは点検を受けなければならないですね。設計図通りに建てられたのかとか、建物に欠陥がないのか、いろんなことを今、確認するその過程なんですけども、それで、異常がないと。また、使用できますよというのを許可が出るんです。その時間が一番建築としては、緊張する時間だと思うんですね。異常はないというその許可が出ると、本当に嬉しく思われると思いますけれども、そのようにですね、皆さん、幕屋もある面では建築物ですね。なので、検査を受けました。誰に検査を受けたんでしょうか、皆さん。幕屋を検査は。神様？神様は命令されましたけども、神様ではなく、出エジプト記39章43節を見ると、モーセがすべての仕事を見ると、彼らは見よ、主が命じられた通りに行っていた。こういうふうに書いてあります。だから、モーセが検査したとなります。でも幕屋は皆さん、組み立て式なんですよ。完成してるんじゃなくて、組み立て式なので、すべてを建てた後に検査を受けたのではなく、それを組み立てるために作っておいたもの、その一つ一つのことを検査したとなります。例えば幕屋のこの縦板、またはもう横木、台座、またこの正常多い、そういうのを、数とか寸法とか、それが正しいのかということを検査したはずなんです。検査をしてみたら、一つ一つが主が命じられた通りにうまく作られたということをモーセが確認したんです。それでモーセは苦労した人たちを、民たちを祝福しました。皆さん、民たちはもうきっと喜んだでしょう。これが1日1ヶ月ではなく、半年ぐらい、6ヶ月ぶりのくらい間、長い間これを準備したんです。だからみんなが休まず、頑張ってきた、その時間を考えてみたら、本当に嬉しかったと思うんです。その、モーセの祝福が終わってから、神様の言葉が告げられた。そういうことが、40章に、一章一に書いてありますけれども、第1の次の1日に、天幕、あの、会見の天幕である幕屋を設営しなければならない。すべてのことを準備が終わって、そこから神様はこれからは立てなさいと。それが43節から15節まではどんな順序で、またどのように配置しなければならないのか、そういうことを神様が教えてくださいました。また16節から33節までは、モーセがその主の言葉通りに、この幕屋を建てるその内容が書いてあります。ところが、皆さん、その40章の33節までずっと読んでみると、繰り返して出てる言葉があります。皆さん、聖書で繰り返して出てる言葉という意味は何でしょうか？大事である、重要であるという意味なんでしょう。その言葉が何でしょうか？主がモーセに命じられた通りであるという言葉が1節、2節、そのとこに結構出ています。1節ずつ、2節ずつ、幾度ところどころで主がモーセに命じられた通りであるという言葉が繰り返して出ています。そうですね、ここで分かるということは、幕屋は主の言葉通りに作らなければならないことです。ハレルヤ。主の命令に従って作らなければならないもの。 その幕屋を作るのに、そこに人のアイデアが入らなかったんです。人たちの便利さのために作らなかったんです。すべてが神様の命じ、言葉通りに作ったということになります。だから最初から最後まで主が命じられた通りにしなければならなかった。これが従順であるということになります。モセとイスラエル民たちは主の命令に従順して幕屋を張り、また祭司を立てて油を注いで、すべての器具に、備品に、天幕のそのすべてのものに油を塗ることによって聖別させました。そして作っておいたすべてのものを主の命じられた通りに配置しました。その主の言葉に従順してすべてを終えたとき、何か主の栄光が幕屋に満ちた。これが今34節のところなんです。すべてが終えた後、神様の栄光が幕屋に満ちた。でも皆さん、主の栄光が幕屋にいっぱいになっているということをどのように確認ができるんでしょうか。目に見えないんですけれども、主の栄光、皆さん目に見えるんでしょうか。でも聖書を見ると何て言うんでしょうか。雲が会見の天幕を覆ったと書いてあります。だから目に見えない主の栄光を神様は目に見えるように雲を通して表してくださったということになります。皆さん、このような現象はどこでまたあったでしょう。覚えますか。ソロモンが神殿を作って神様に礼拝を捧げるときにもその現状がありました。それを見ると列王記に書いてありますけども、祭司たちが聖所から出てきたとき、雲が主の宮に満ちた。同じく主の栄光が幕屋に、神殿に、宮に満ちたと書いてあります。これらを見るとですね、皆さん、主の臨在、そういうことは、主の御言葉に従順した結果だというふうに言えるでしょう。モーセもソロモンも、幕屋も神殿も、全部主の御言葉に従って作りました。その後、主の栄光が宮に満ちた、幕屋に満ちたということが書いてあります。不従順するところには神様の臨在がありません。なので、聖書は皆様もよくご存知の言葉、全身の捧げ物や生贄を主の御言葉に、御声に聞き従うことほどに喜ばれるであろうか。こういうふうにサムエル記に書いてあります。何よりも神様が喜ばれるのは従順すること。そういうことを今聖書は話しています。何度も申し上げますけれども、主に仕える者、礼拝者、奉仕者、献身者、みんな同じ意味なんですけども、その人たちに必要な、必ず必要な態度があれば、それは従順するということになります。御言葉に従順するということは、一番必要なものであることを忘れないでください。雲が幕屋を覆ったということを通して、神様がこの幕屋を喜ばれるということが分かります。それを示してくださったということになります。完璧な成功だとも言えるかもしれません。完璧な成功ということなんでしょうか。エジプトから、この、また幕屋が完成されたということは何の意味なんでしょう、皆さん。エジプトから出た時から、このイスラエルに神様の主の言葉を伝えてくれるその通路は、モーセ一人だったんです。一人だけだったんですね。しかし幕屋が建てられるということによって、神様に、主に会える、場所が公式的に開かれたということの意味なんです。誰でも主に出会うことができるようになったとなります。ハレルヤ。もちろん、アロンという祭司があります。大祭司もあって、祭司長があって、祭司たちもありますけれども、彼らを通して生贄を捧げなきゃならないんですけれども、今までモーセ一人が聞いて伝えたということが、 誰でも主の前に出て神様に出会うことができるようになったとなります。ハレルヤ。そういうことを皆さん一番幕屋としての意味があると思います。また民たちが聖なる神様に会えること、それを逆に言うと神様が民たちのただ中に来られたという意味なんです。ハレルヤ。その目的があって幕屋を作りなさいと主は告げられたということになります。荒野ではですね、皆さん雲が幕屋に覆うことを通して主がご自分の民たちと共にしてくださるということを表してくださいました。でもそれでは今今日はどうなるんでしょう。皆さん、今日は私たちが私と共にしてくださるということをどのように私が分かりますか。どのように皆さんはそれを感じるんでしょうか。主が私たちと共にしてくださるその証拠、明らかなその確かな証拠は皆さん、イエス・キリストの受肉、すなわち神の一人子であるイエスが筆頭の人間の体を取ってこの地に来られたことです。ハレルヤ。これが何でしょうか。クリスマスですね。今アドベントの期間です。クリスマスというのは神様が私と一人と人と共にしてくださるとの約束を見せるためです。まあ、マタイの福音書にこういうふうに書いてあります。皆さん共に読んでみましょう。せーの、見よ、少女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。ハレルヤ。インマヌエルということ、主が私と共にしてくださる、私と共にしてくださる神様という意味がインマヌエルでしょう。旧約では荒野では雲が宮に覆っている、幕屋の上にとどまっているところを通して主が私たちと共にしてくださるんだということが目に見えるように確認しましできましたけれども、今はそれが難しい。しかしこの証拠があります。イエス・キリストが来られたということを通して私はあなたといつも共にするとの約束のことを今実現してくださったというようになります。そうですね、雲ぐらいほどではありません。雲ではなく神様の一人子がこの地に来られたということになります。ハレルヤ。旧約より今は私は本当に祝福されたものなんです。旧約を見ると私の民と神様は言われますけれども、新約入って私の子供と私の子と私に対して呼んでくださいます。ハレルヤ。旧約で私の民と、しかし今は私の神様の子供になります。このことを使徒ヨハネは次のように解釈しました。言葉は人となって私たちの間に住まわれた、私たちにこの方の栄光を見た、私たちはこの方の栄光を見た、父の身元から来られた一人子としての栄光であると。イエス・キリストを通して主の栄光がわかる、主の栄光が私たちに共にするとの約束なんです。ハレルヤ。主の栄光が彼にイエス・キリストを通して私たちと共にしてくださるんだと。ここに私の間に住まわれたというその表現は天幕を張るとその同じ意味なんです。だからすなわちこれは旧約の幕屋のことを指す表現だと思います。幕屋を通してイスラエル民たちと共にしてくださった神様がイエス・キリストを通して今私たちと共にしてくださるんだということを表してくださったというの、見せてくださったということになります。その主の栄光の本体であるイエス・キリストが今も皆さんと共にしてくださることを信じてください。アメン。これは本当に驚きな喜びです。これよりも確かな証拠はないと思いますね。私たちと共にしてくださる神様。しかし 今も2000年前もその以前もたくさんの人たちは自分の目に見えないからそう言ってそれに気づくことができなかったんです。目に見える神様を探しているんです。主の臨在と栄光を見抜くことができない。それでヨハネは、光は闇の中に輝いている、しかし闇はそれを理解しなかった。一章の五節に書いてあります。闇はそれを理解することができなかった。この言葉は人間が、人たちがどれぐらい神様から離れ、主に背を向け、真理に逆らって偽りに属して歩んできたのか、そのよく表現している言葉と思います。光が来ましたけども、その光に気づく人が誰一人もいなかった。結局人たちはですね、自分たちのただ中に来られた証拠であるイエス・キリストを結局は、十字架につけました。なぜ？目に見えないから。これが人間の実態かもしれないです。内面です。罪ある者の姿だと思います。幕屋を作る前にも、そういうような人間のそのありのままの姿を見せた事件がありました。先週も申し上げたんですけども、32章に出る金の格子の偶像崇拝なんですね。モーセが40日間見えなかったんです。で、彼らは不安になりました。なぜ？自分たちを導いてくれた神が見えない。また、指導者が見えない。それで彼らは要求したんですよ。目に見える神々を求めました。それで作ったのが金の格子なんです。神様は目に見えない方なんですね。ハレルヤ。だから、神様、目に見えない神様の栄光を私たちが感じる、わかる、体験するためには、神様についてよく正しく知らなければならないし、神様との関係を正しく結ばなければならないんです。その正しい関係を結べることが何でしょうか？礼拝なんです。ハレルヤ。先週も申し上げました。礼拝を通して神様との関係がよく結べることができる。礼拝を通して神様の栄光を見ることができる。だから皆さん、この礼拝に主の栄光が現れなければならない。幕屋に雲で現れたように、皆さん、今、私たちの礼拝とその教会に主の栄光が満ち、あふれるように共に祈りましょう。アメン。それが大事なんです。幕屋に雲がいっぱいになったので、モーセさえもそこに入ることができなかったと書いてあります。モーセは素晴らしい指導者でした。幕屋を作ることで本当にそう責任者になって、後ろでたくさん祈りしたでしょ。民たちに励ましの声をかけたでしょ。直接前に出て何かを作ったわけではないんですけども、指導者としてたくさんの負担があったと思うんです。民たちもモーセがいるからこそ気楽に働くことができたと思うんです。そんなモーセもこの幕屋に入ることができなかった。この言葉で私は本当に恵まれたんです。恵まれました。感動したの。ああ、モーセも幕屋の主人公ではないんだと。幕屋の本当の主人は誰でしょうか？神様だけです。アレルヤ。神様のみがこの幕屋の主人で、神様だけが栄光を受け取るべき方であることをここでちゃんと書いております。またその実際にいろんなものを作ったペチャウレールとオホリアブ、 彼らは本当に衣装を凝らして一つ一つのことを手で全部作りました。でも、一番苦労したかもしれないけど、彼らの名前さえも聖書には書いてないんですよ。今のこのところで。モーセも、この一番苦労した人たちの名前も、またそこに入ることができなかったということは、幕屋の主人は人ではなく主であることを今聖書はちゃんとはっきり話してくださるんです。あるいは人が主の栄光を取ってはいけないんです。皆さんに質問します。この業界の主人は誰でしょうか。わからない。この業界の主人は誰ですか。私の恋愛の主人公は誰ですか。皆さんの人生の主人は誰ですか。ハレルヤ。このこと意識を私が持っていかなければならないんです。栄光に素晴らしい幕屋が作られたんですけれども、それをしてみんなが楽しく喜んでいるんですけれども、そこに入ることは人ではなく、主の栄光だけで十分であるということを話しているんです。人は誰でもですよ。私を含めて誰でも自分がしたことに対して他の人たちに認めてもらいたい、その願いがあります。まあこれ本性かもしれないです。人間の本性。誰かがそれを話してください。分かってくれると。そのように。しかし、神様の前で、主の前でこのように喜びとして奉仕し、また献身したら、人が認めてくれなくても、神様が覚えてくださるということを皆さん知ってほしいです。ハレルヤ。主が覚えてくださいます。それで十分です。自分の顔が、自分の名前が出なくても大丈夫である。その心を持って私たちが主の前に立たなければならないんです。主の神様の栄光を自分が取ってはいけないということになります。イエス様もそのような偽善者たちについて、このようにおっしゃいました。マタイの6章ですけれども、祈るとき偽善者たちのようであってはいけない。彼らは人々に見えるように、街道や大通りの角に立って祈るのが好きだから。誠にあなた方に言います。彼らはすでに自分の報いを受けているのです。つまり、人々に見せるために、見えるために、献身したり、奉仕したり、そういうような心で主の前に立つということは、それで人たちに褒められたら、天での報いはないということになります。もうこの地上でみんなにそのように褒められたから、神様からもらう報いとかではないという意味なんです。皆さん、私と皆さん、主の前で喜びを持って使えるとき、また献身するとき、いろんなときに奉仕するとき、自分ではなく主の栄光のために主の前に立つことができる一人となりますように、共に祈りましょう。主の栄光のために、こういう働きになりますように、共に祈りましょう。あるいは、自分の栄光ではなく主の栄光のため、私たちは奉仕しなければならないと。皆さん、信仰生活ということは、主の臨在を体験することだと思います。キリスト教ということは、体験の宗教なんです。神様に出会うこと。この体験がないと、信仰生活することはすごく難しいんです。私は、まあ、体験、証ということを強調する、そういう意味ではなく、一人一人がイエス様に出会うことによって、生きておられる主に出会うことによって、ああ、私が今正しい信仰生活しているんだということがわかります。主の臨在を体験するためには、先も申し上げたんですけども、礼拝に成功しなければならないとなります。誠の礼拝者にならなければならないんです。 日曜日に教会に来たということで満足するのではなく、賛美するときも、祈るときも、御言葉を聞くときも、いつでも主の臨在を下へ求めるその心を持って進んでいかなければならないんです。ハレルヤ。アメン。その心は一緒なんですよ。主の臨在を下へ求める。それが主に出会うことでしょう。幕屋を作った理由がそこになるんでしょう。神様が言われました。あなたのただ中に住むということ。それが神様の話なんですよ。これは幕屋を作った理由になります。今日の礼拝が皆さん、ここに臨在される主に出会う時間になりますように祝福します。アメン。主の臨在がありますよ。賛美の時、祈りの時、このメッセージが伝えられる時、どんな時でも神様臨在が、聖霊様働きがありますように、皆さん共にいつでも祈ってください。それでは皆さん、主の臨在はこの幕屋だけにありましたか？幕屋だけに、幕屋があるところに来ることによって、ああ神様の共にしてくださるんだということを感じたんでしょうか？ある人はこういうふうに言うんですよね。教会に来るとなんか主がいらっしゃるように感じるんですけども、教会から出ると感じませんと。自分が生活するときには主がいらっしゃるのかどうか分かりません。皆さんもそうなんでしょうか？聖書はどう話しているんでしょう。皆さん、とも読んでみましょうか。黙示録の21章、一番最後のところなんですね。読んでみましょう。せーの。見よ、主の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。神ご自身が彼らの神として共におられる。アメン。主が共におられる。また約束してくださる。黙示録一番最後に書いてある、この聖書の中で一番最後のところにあるんでしょう。主はご自身の民たちと共におられる方なんです。ハレルヤ。アメン。皆さん、自分自身と共にしてくださる神様を信じていますか？毎日それを感じているんでしょうか？それを祈りましょう。皆さん、神様、私があなたと共にしてくださることを感じることができますように。それは感情によって感じるわけではありません。環境によって感じるわけではありません。感情と環境と、いろんな出来事と関係ありません。神様と共にいつでも、どんな時でも私たちと共にしてくださると信じてほしいです。目に見えない神様、目に見えるように幕屋のように上にあってくださいましたけれども、しかし皆さん、その雲が幕屋の上だけにとどまったわけではないんですね。イスラエルはアラノで移動しながら生活したんです。移動するときはどうしますか？自分の陣営、テントを外して幕屋も解体しました。組み立て式なので分解ができる。分解した、解体したの幕屋はレビ人たちが肩に担いだり車に乗せたりして移動したんです。じゃあそれで、そうすると雲はどこにあるんでしょうか？テントが、幕屋が張っている時には上にありましたけれども、幕屋が解体された時には雲はどこにあるんでしょうか？神様の栄光は彼らと共にしてない、離れたんでしょうか？そうではないことを私たちよく知ってますよね。実は雲がイスラエルを導いてくださったんです。ハレルヤ。一番前に立って、聖書を読んで、私読みましたけれども、雲が昇るとイスラエルたちは旅路を立った。雲が止まると イスラエルも止まったと書いてあります。その止まる時には1ヶ月でも2ヶ月でも1年も雲が動かないと民たちも動かなかったということです。つまり雲は主の栄光なんです。幕屋の上だけではなく彼らといつもどんな時でも共にしてくださったということが分かります。そうです、イスラエルはモーセとイスラエル民たちは自分たちの計画に考えに従って動いたのではなく、すべて主に委ねて生活してきた、生活してきたということが分かります。このように皆さん、主は教会だけにいらっしゃるのではありません。教会に来ると感じる、教会が出ると感じない、それは主の間違いではなく自分が何か正しい信仰ではないということです。神様はどこでもいらっしゃる方なんです。ハレルヤ。インマヌエル神様、どこでも私と共にしてくださるインマヌエル、その主を私たちは感じなければならない。雲が導いてくれたように私たちも自分が先になっていくのではなく、御霊より先になって動くのではなく、主の御言葉に精霊に従っていかなければならないとなります。自分が先になって何かをすると神様は働かれないんです。主に委ねると神様が導いてくださるんです。ハレルヤ。でも人間の心はどうなんでしょうか。たまに準備ができてから始めようとするんです。すべてのことは準備ができてからやりましょうとするのがほとんどの人間の心です。準備がまだ足りない、それで動かないんです。もちろん準備ができればいいんですね。完璧に準備すれば。でも完璧に準備ができなかったとしても、主が雲が昇ると民たちがついていったように、神様の主の話があると私たちはそれに従順していかなければならないです。ハレルヤ。人間としては結構難しいことです。いや、私は準備できませんでした、私の教会はまだ準備できませんでした、そういうね、全然動こうとしない、それがほとんどの人間の姿なんです。もちろん神様がいつ用いられるかわからないから私たちは準備しなきゃならないんですけども、自分の考えで少し足らない、少し準備ができませんでしたとしても、自分の考えではなく、さっき申し上げた通りに神様が話してくださると、その言葉についていくと、それが本当の従順で、それが本当に神様と共に生活をすることだと信じます。自分の時ではなく主の時、神様のその時間、そういうことが一番、最適な時間だと信じます。コリントを見ると主はそういうふうに書いてあります。知恵ある者を恥じらせるために愚かな者を選び、強い者を恥じらせるために弱い者を選ばれる方だと書いてあります。いつ強くなって戦うんでしょうか、いつ知恵を得てから戦うんでしょうか、そうではなりません。神様が用いられると、少し愚かに見えるかもしれないけど、少し弱いように見えるかもしれないけど、少し準備できなかったかもしれないけど、それを通して神様は働いてくださいます。従順すると神様は用いられると信じます。ハレルヤ。そういうことがイスラエルの生活でもありました。イスラエルは食べ物と飲み物が十分用意されたのでアラノを通ったわけではありません。 彼らはいつも侮辱して、足りない足りないと言いました。それでたまに神様に笛を言ったり、主を疑ったりしました。でも神様は彼らのすべてのことを考えて受け入れてくださって、40年間、食べ物も飲み物も与えてくださいました。彼らの衣も靴も擦り切れなかったと書いてあります。40年間皆さん、自分が靴を用意しようとすると、どれぐらい準備しなきゃならんでしょうか。40年間自分の衣を準備しようとすると、何冊のことを、準備しなきゃならんでしょうか。人間としてはできないとなります。しかし神様はそういうように導いてくださいました。アレルヤ。自分の考えではなく、主の時、主の御言葉に従順していかなければならないんです。それで、昼には雲が上にあって、暑い太陽から守ってくださり、夜には荒野の寒さから雲の中に日があって、彼らを暖くしてくださり、守ってください。敵からも守ってください。そういうことを、それで保護してくださるということが40年間であることを聖書には書いてあります。これが主の臨在よ。主が共にしてくださることを経験する、体験することだと思います。でも、主の臨在ということはある現象だけを意味するのではありません。何か奇跡が起こるということを、それが主の臨在ということではありません。私たちの皆さんの心に平安が訪れたり、喜びがあふれたり、何か喜びがあふれる、何かいいこともないのに喜びがあふれる時あるでしょ。心配すべきそのことが今目の前にあるんですけども、それを見ても平安が感じる時あるでしょ。それが主が共にしてくださる時だと信じます。ハレルヤ。主が共にしてくださると問題が問題に見えないし、主がそれを解決してくださることをその確信があるから、喜びがあふれ平安が与えられると信じます。それが主の臨在の中に共にする証拠だと信じます。主は今日も私たちと皆様と共にしてくださるんです。私の生活場のただ中に臨在してくださって、導いてくださる方だと信じます。ハレルヤ。この教会がその建物がいくら大きく作っても、教会を華やし本当にきれいに飾っても、そこに主の栄光がないと何の意味もないから、自分が素晴らしく何かをよく準備しておいても、神様を不従順するとそのことは何の意味がないとなります。だから皆さん、時に降りて助けてくださる主の恵みを期待して、また神様と共に歩んでいく皆さん一人となりますように祝福します。必要なすべてのことを与えて満たしてくださる神様を信じます。ハレルヤ。常に主の臨在を増したい思い、また礼拝に最優先順位を置くのが必要だと思います。礼拝を通して神様との関係が結ばれ、その関係が結ばれる時、本当に主の臨在が感じる、それを通して日々の生活の中で主が導いてくださるということが分かる、そういうことを証しすることができる、それで福音を伝えることができる、こういうような循環するということによって、私たちの人生が一歩一歩歩んでいくのではないかと思います。私たちの人生ということは荒のような道なんですね。どんなことが起こるか分からないんです。でも主が共にしてくださるから、主の栄光が満ちているその人は、その人生は心配事なく平安の中で神様を賛美しながら共に歩んでいくことができると信じます。皆さん一人一人が、また宣言だけです教会が、 そういうような教会になりますように、共に祈っていきましょう。アメン。やりましょう。